じゃあ、セックスの話しましょう
か。お、なるほど。
漫画犬。
お便りのターンも終わりだ、お前。お便りのターンも終わりだよ、もうこれで。
いや、まあでも、セックスはまあ、楽しいことではあるはずなので、
はい、
まあまあ、皆さんどういうセックスしてますかという感じなんですけれども。
なるほど。
でまあ、じゃあ、俺がじゃあずっと楽しいセックスしてるのか、って言われたら、まあ、それも
始まるよ、映像先生のセックスの話が。俺の前で MacBook が開いたぞ、今。なんだ
そう、まあ、なんか楽しいセックスをしてくれる人は楽しいセックスをしてくれるので、
楽しいセックスをしてくれる人は楽しいセックスをしてくれる。そらそうでしょ
う。そう、
美味しいカレーは美味しいですよ。
そう、で、まあ、楽しいセックス
とは何ぞやですよ。
には一人ではできないんですよ、
ね。もちろんセックスですから。
で一方通まあ、二人で一方通行でもできない。
ああなるほど。
まあ、男性側がめちゃくちゃ頑張って、
逆もしかりですね。女性側だけが頑張っても違うと。
そう。
二人がもう。
そう。
うわもう。
このセックスを作り上げていこうぜみたいな。
ああレスリングの決勝戦みたいになってるわけですね。もうどっちが上を取んねんっていうマウントの。取り合い。
そういうセックスをしてますかと。
なるほど。皆さん。してますかと。
してますかと。
まあ、今で言うと、僕に聞かれてるわけですけど、結構ね、どうでしょうね。一方的な気もちょっとはするかな。
一回表、一回の裏とかしてる、ちゃんと。
ああ、攻守交代とかですか。
攻守交代。
うわぁ、攻守交代してる時もあれば、できてない時もある。
もうそのまま終わる、もう一回表ホールド
の。ややできてない時の方が割合としては多いんじゃないでしょうか。人生振り返ってみると。男子校長かったですから、だから13から18、6年間僕男子校行ってたわけですけれども、うん、だから女の人はエロいことに対して、まだ、今ですよ、未だに慣れてないというか、飽きてないんですよ。何一つまだ。まだラッキー嬉しいと思ってるんですよ。
あ、エロい感じ。
エロいことに対して、全般に対して、ラッキー嬉しいって、未だに普通に思ってテンション上がって感謝してる状態なんで、まだ。だからね、そう、試合上手みたいな人の話を聞くと、はぁ、皆さん落ち着いていろいろ考えてらっしゃいますなみたいなことですけれども、まあまあ、ただまあそんなに雑じゃないと思ってそうでしょうね。
そう。
セクハラされてる気持ちになってきたな、熱なってきた。うん、どうですか？要するに映像先生はもうそれはもう8回裏8回表まで行ってるってことですか？それは、
まあ、
延長戦まで行ってる。
延長引き分け
まで行ってる。
最終引き分けです。
名勝負ですよ。高校球児甲子園史に残る名勝負ですよ。
最終勝ち負けはないでしょう。
ないですね。確かに
ドローで。
確かにそれはそうですね。だからやっぱね、女性だけが受け身ってのはこれどうかと思いますよ、僕は。やっぱ女性も求めるべきやし、
そう。
もうお互いが食い合いやから。
そう。
それはそうです。
じゃないとね。
本当にそれは僕はそれが一番理想というか、そうなっていくべきやなと思いますよ。
これちょっとエロさって何やと思う？
エロさって何？
まあ、
人から感じるエロさですか？
そう。ので、我々から言うと、その女性のエロさ。どういうところに、
あ、我々ねは同性愛者じゃないですか、ヘテロですかね、異性愛者ですから、まあ、女性が好きですから、
そう
女性にどういうところにエロさを感じるか、それってあれですよね、単純にパンチラ見た胸チラしたとかいうそういう浅い話じゃなくてってことですよね。
そうね、まあ、そういうの飲んでもいいよ、まあ、どういうふうなところにその性を感じるかという、
ね、でもすげえ谷間で出てもエロく感じへん人っているもんな。全然エロさを感じへん人っていますもんね、うん、どういうところにエロさを感じるか。
はい、
ありますね。すごい、これは本当エッチやなと思いますよ、うん、これはエッチですよ。言っていいんすか、こんなエッチな話
聞いたろ。
僕やっぱ世の中にたくさんあるエッチな出来事の中でも、うん、かなり上位に食い込むエッチな出来事ってこれやと思ってるんですけど、例えば複数でみんな飲んでるってするじゃないですか、うん、男女何人もいますよ、家でもいいです、
はいはい、
飲み屋でもいいです、うん、複数で飲んでてみんなわーって当たり前にこう盛り上がって喋ってるんですけど、はい、隣の席の女の子と机の下でですよ、うん、みんなから見た四角で、
はい、
手が重なってる、
はいはいはい、
手がちょっと、まあ、握り合ってるんです、重なってるみたいな、うん、このみんなでワイワイやってるのに二人だけちょっとそのなんか机の下とか見えないところで色っぽい
足
が絡まってるとかね、ちょっと色っぽいことになってる、この時のにこの放出される、うん、エロースの量たるや、はい、 もうとんでもない、もうメーター振り切れると、スカウターやったら爆発してると思う、
ね、エロい、
これエロいです、
完全にエロい、
よっしゃー、
それもさっきの、 あの、はい、双方向の話ですよ、
はい、
それはもうお互いもう両方両サイドからじゃないですか、はい、男女両方から、まあ、手が触れ合ったりとか、
うんうんうん、
そういうのはエロさありますよね。
そうですね、あの女性にね、あのずっとまあその彼氏ができたことないとか、うん、そういうまあ女性にいやもう色気ないからみたいなことをまあ言われたりすることがあるじゃないですか、はいはい、色気ってどうやって出んねやろみたいなことをね、うん、言われてするじゃないですか。でまあ僕は時女装なんかも20代の時してまして、うん、女装してて女の人とそのなんかお酒飲んだりとかもまあイベントとかであったんですけど、はい、なぜかですねニューハーフの方とか、はい、女性してる女装してる人に対してアドバイスを求めたがる女性っていうのは一定数いるんですよ、
うんうん、
なぜかこれわかんないですけども、まあ我々は体は男ですから、
はい、
女性らしくないわけです基本的に、うん、でも女性らしさを出すために過度に女性らしさを演じるんで、
はい、
ちょっと考えてやってるわけですね。だからアドバイス欲しいんやと思うんですけど、
うんうんうん、
まあまあどうやって色気出るかなみたいな相談を受けることがたまにありまして、
はい、
その時に僕考えて思ったのはこれやっぱね男男やと思うことかなと思うところがありまして、うん、我々と女は女やと思うというか、あの性的な対象の人を性的な対象で見るというか、
あそうね、
うん、だからこの僕がこの人エロいなと思うときはさっきの手振り合うとかもそうかもしれないですけど、うん、僕のことを性的な目で見てるなっていうのが分かると、
そうだね、それは
エロっていうか色気を感じますね。こっちをそういう目で見てるこの人っていうことに対して感じますということがなかなか出ましたが僕の意見ですけど、どうですか。
いや素晴らしいと思います、
ありがとうございます、
はい、
いや映像先生にそう言っていただけると、
いやエロいですよねそれは。でさっきのその
はい、
あのまあ、何かというとその、うん、エロいとはどういうことかの逆に、
うん、
あのエロいをちょっと間違えてる風潮も一部あるのじゃないかなという。
エロいを間違えてる風潮、
そう、あの、まあ、例えば、まあまあ、SNS 上とかでもいいんですけど、
はい、
あのエロさというのがですね、あの2つあるんですよね。
2つある、
2つある、
どういうことですか。
エロさ、
はい、
ですね、つまりはそのインタラクティブ性の双方向性のあるものとないものの2つに分かれるんですよね、
うんうんうん、
で
一方通行か双方向かってことですね。
一方通行でいうと、まあ、何かというとショーですよね。
例えばそのストリップとか、
そうストリップとか、まあ、バーレスクのショーとか、
はいはい、
そうなんですけど、まあ、あれはエロいじゃないですか、
はい、
エロく美しく、
うん、
まあ、フェティッシュな感じのショー、はい、
でもあれは確かに、まあ、受け取るだけですよね。
そうそう
そう、かもしくはエロい目こっちが投げかけるだけですよね。
そうそうそう、でそこからじゃあこっちがじゃあ今からそこに手を出してどうとかっていうのはないじゃ
ないです
か。
ないないないですないです。ないのがまたいいんですけどね。
でまあ実際いいショーとか見たら、
うん、
もうこっちは感想としてはお見事ですしか
ね。確かに。
素晴らしいエロさでございました。うんうん、ありがとうございます。
結構なお手前でっていう。風流人が出ちゃいます。僕の中の風流人がね。
でももう一つはもう。インタラクティブ性のあるもの、
うん、
まあ、先の双方向の話ですよね、
はいはい、
あのさっきのその手が触れ合うとかでもいいんですけども、
うんうんうん、
じゃあいざその後引き続き2人で何かあるんじゃないかと思わせるようなもの、
うん、
ワンチャンあるんじゃないかと。
出た出た、ワンチャンワンチャンあるって言葉あの僕知らない間に流行ってて全然知らなかった。
あれどっからなのね、ワンチャンという言葉は。
なんか不意になんか飲み会とかで大学生が使ってるの聞いて、横のテープで、うん、あじゃあ何言ってんやろうと思ってて
ワンチャン
検索したら流行ってて、え俺の知らない間にもうおっさんない俺はと思いましたけど、まあとりあえずそのワンチャンあるでが大事ってことですか。まああるんちゃうかっていう、
うん、でここで気をつけないといけないのはですね、
はい、
ね、ワンチャンってねないです。
お皆さん聞いてますか、童貞書士聞いてくださいよ、ワンチャンないです。
ワンチャンってもうないです。
ないんすね。
あの特
にないんや、
はい、あのインターネット上でなんかちょっとエロい雰囲気を出してる女の子に、女の子って、まあ、たまにいてるんですけど、
まあたまにっていうか業さんいますねちょっとエッチなアイコンとか、あの
ちょっとそうエッチなアイコンもいてるし、
たまにチリ出してたりとか、
セックスに対してオープンな感じのツイートとかすることも結構いてるじゃないですか。はいはいはい
はい、下ネタガバガバの子いますね。全然エッチなことを平気で言いますっていう人います。
今そういう昨日セックスしたとか、そういう
な、あもうそこまで、なるほど、まあ確かにたまに、
なんなら私やりまんですよぐらいの勢いで、
はいはいはいはい、
いうのも言ってるんですけど、でまあそれを見て、でまあその、うん、そのフォロワーさんたちがまあ、うん、ワンチャンあるんちゃうか、
まあ、真に受けて、
そうそうそう
そう、これ俺もいけん
ちゃうか、
うん、
間違いなくそこはない
ないと、
ない、
その道はもう閉ざされてると、
ない、
はいはい、
間違いなく、
そのトンネル向こう抜けてへんでと、
そうそうそうそう、なのでちょっとそこは気をつけないで、そこを間違えるとね、あの犯罪を犯しちゃうので、うん、見てるフォロワーさんの方が、
ああ、
そこ気
ま
をつけ
あまあ、
ないといけないですね。
それこそね、粘着しちゃったりとかね、変な DM 送りまくって、で、僕にその様をスクショ捉えてイベントで晒されることにはなってしまいます。なってしまいます。それはなってしまいます。どうしてもね。はい。
そう。ほいでね、そこをさっきで言うと、エロさなんですけ
うん。うん。
ど、その昨今いてるそのエロアピールをしてる子、その下ネタに寛容であったりとか、まあなんなら、まあちょっとエッチな写真をアップし
い
た
ま
りと
す
か。
よ。すごい、股上の浅いパンツを履いた写真を上げてる子たちがいたりします
あ
よ。
れ、エロい？
まあ写真としてはエロいです
エ
け
ロい
ど、
か。
まあ別にその
ああ、
おっぱいがほぼ出てたりとか、お尻がほぼ出てるのはエロいと思いますけど、概念としてはそんなにエロくはないですね。
そうなんですよ。
うん。
それはエロではないんですよね。
まあ僕の場合は多分、それこそ、映像さんのように僕がワンちゃんを全然感じてないので、エロさを感じないっていうのもあるかもしれないですね、その子たちに対して別にね。
あ、ワンちゃん感じないの。
は
ああ、なるほどね。
い。まあでも確かにね、その、うおーっていう感じは全然ないですよ。
イミテーションエロなんですよ、あれは。
イミテーションエロ。
イミテーションエロ。インターネット上に存在するのは、
飾り物のエロってことですか、
偽
もう。
物
メッ
の、
キ？メッ
そう
キ？
そう、
エロメッキ？
薄い膜みたいなのを貼ってるわけです。エロい薄膜を貼ってるわけですよ。
かき割りなんや、もうあれ。立
そ
体じゃないんや、絵なんや。
う。
ハリボテなんですね。
なんかあれはね、エロくは全然、
ほう。
エロくはない。
あ
そ
れは
こ、
もう、蜃気楼なんです
そう、
ね。
間違えてはいけない。
ほう。
ので、そのエロアピール、ツイッター上とかに言ってるエロアピールするのは、何のエロさはない。
あれ、じゃあなんでエロアピールしてるんですか？アピールしてるつもりは本人たちじゃないんですかね。なんか自然体でやってるだけなんですかね。
まあ、そういうふうな自己ブランディングみたいな感じ
ああ、
なん
な
て
る
いうん
ほど、
だ、
な
セ
る
ル
ほど。
フブランディングですか。
なるほど、なるほど。そういうブランディングで勝負して
そ
る人たちだっていうこと
う。
ね。
で、実際に、やりまんアピールしてるやりまんもいてると思う。
まあ、おると思います
うん、
よ。
当然。ただ、フォロワーの関係からワンチャンはないと思いま
ああ、
す
な
ね。
るほどね。
そ
そうっすね。それは多分、実際の知り合いで、周りの実際
う。
の関係のある人たちの間で、やりまん
はあるかもしれ
を
ないけれども、
腰振りお化けになられてるだけの
う
話であっ
ん。
て、フォローしてるフォロワーやからとかでセックスになるわ
絶
けです。それ
対にない。
全然関係ないと。
うん。
うん、それはただの、それやから。
そう。
ツイッターのやつやから、それはただのと。それは粘膜関係ないからっていうね。
ので、
なるほど。
それが、インターネットを超えてね、最初からインターネットなんかなければよかったみたいな状態で、インターネットじゃないところで出会えればどうなったかわからんけど
ああ、
ね。
確かに。確かに、確かに。
インターネット上で出会ってしまったがゆえに、そこにはもう越えられない一線というのは絶対あるの
なるほど、
で、
なるほど。
そこを、悲しき人々、男性
が、
諸君間違えたら、
変なリプライを送りまくってしまうと。変な顔文字のツ
顔
イ
文字ね。
ター、
もうリプライ見るのが
リプラ
辛い。
イ。俺すげえ好き。超面白い。超面白い。あとなんかあれ見てると、気ぃつけようってなりますか。僕ももちろんおじさんの入り口に今立ちし者ですから、
あ、ちょっとしたリプライはそう見えてしまうんじゃないかなと
そう
か。
そうそう、キモくならないように気をつけたいと思っちゃうんですよね。まあ、気ぃつけすぎんのもどうかと思うんですけどね。でもなんか、明日は我が身やなとは思ってますよ、
キモい
基
おじ
本
さ
的
ん。
に。うーん、キモおじさんに、今だって、今は違うけど、いつかなりそうやから気ぃつけるみたいな、僕、立場で今喋ってますけど、人によっちゃ、いや、お前もうとっくにやでっていう可能性ありますから。
え、ま
え、
ず、
とつの、に、
32?2?
とっくにやで、とつの、それお前のちょっと見てみ、ツイートな、みたいな、とっくにお前気持ち悪いでっていう可能性ありますからね。自覚なかなかないですからね、自覚症状が。
結構もうね、もう多分そういうの意識した時点でちょっとまずいかもも
う
し
ま
れ
ず
ない
いん
け
ですか
ど、
ね。
例えばツイッターとかでは さ、波、棒線ありやん、波線、
い。うんうん、ありますよ、ありますよ。
何々だーみたいな感じ
はいは
で、
いはいはい。
波線で、いざツイートしようとして、いや、もう34やし、これちょっと。
もうええかな、みた
いや、これしたらどう映ってんのかな。
はあはあはあ。
おっさんがそんな波線2つつけ
そう
て。
ですね。
ってなったらもうデスマス調でツイートするしかない。
気にしすぎたら、それはそれで
そ
な
れも
ん
それで。
か嫌ですよね。変な社会がやってくるから、ガンガン、じゃあ逆にガンガンいきます？も
どんどん顔文
う。
字使っ
茂木
て。
健一郎ばりに自撮り
自
上げ
撮
て。
り上げていく。いや、あの人面白いよね、自撮りは。
僕でもやっぱいますよ、周りとかにも。なんか自撮りおじさんは
そうで
全
す
然
よ
い
ね。
ますよ。でも僕ね、ちょっと自意識と戦いたいところがあって、例えばね、インスタとかやったら、まあ、ほとんど僕自撮りはないですけど、インスタとかやったら全然顔さらしたりもしてるんですよ。なんかね、変に、そんなんやったらあかんよな、が行き過ぎるのも、逆に照れてんなっていう感じもしちゃって。
そうね。 まあ変に隠しすぎるの
も、そう変に隠しすぎるのもなっていうところも、隠しないと徹底的に隠したいしっていうのもあって、
うん、俺何だか俺もなんか何年か前までは絶対出してなかったよ、
あ
顔を、
そうっすよね、
うん、
だって
出してなくて
ツイッターのアイコンとかも全然違いましたよね、うん、僕だって初めてお会いした時全然一切出てきてなかったから、そうそうそう、謎の存在でしたもん、
なんだかな、まあ、なんかのタイミングでいいやと思って、
まあ、普通に記事にはもう今出てますもんね、
そうそうそうそう、
いやそれこそやっぱね池のメインやから、
いやいや
僕もともとイケメン苦手ですもん背の高いイケメン僕もともと苦手なんですよ、
何回も聞いたことある
そうなんですよなんかあの申し訳ない気持ちになってもねでも喋ると大体みんないいやつやから仲良くなるんですけど
これ何だったかな、なんか昔あのワッパさんの記事で渋谷で逆難待ちするみたいなやつ、
あーあったかも、
その時に
あいつ何やってんねんあの頃からうな一同はほんまに
そう、その時にねチラッとあのまあ、あの お手伝いして
たり
と
か、なるほどなるほど、ありましたね、
そのあたりからかな顔出してい
った、あの人ほんとスケベなことしか考えてないいや
何してんねやろ
いやスケベなこと考えてますよ彼も今え、じゃあなんすか、逆にほんまにエロいやつはじゃあ誰なんですか、ネット上でそのイミテーションエロはでしょ、
うん、
その彼女たちはその分かりやすくエロバーンって出してるのは、ごってエロいやつもおるわけでしょ本当は、
インターネット上にいる本当にエロいやつは分かんない、
うん、見えない、
そう見えない、
あーなるほど、もう普通のやつに見えるってことですか、
そう
海辺のアイコンにしてるやつですか、だからもう普通のやつ
やし、多分エロいやつは少なくとも自撮りじゃない気がする、自撮り
アイコンな気がする、あーなるほど、っていうかね、
うん、
自撮りエロい写真バンバンさらしてる、
うん、
まあ普通にそういう活動してる子はいいでしょ、グラビアとかアイドルとか、うん、まあその人は別です、はい、別ですけど、普通に素人というかそういう活動してるわけじゃない子で、
うん、
自撮りとかバーンってさらしてる子、うん、います、います、うん、その子となんかネットでつながって抱きたいと思うって話あるんですよ、怖い怖い怖い怖い、もうそんな自己承認欲求があのそっちに傾いてる人と関係持つのはちょっと怖そうという勝手なイメージがありますね、なんか巻き込まれそうみたいな、
それはありますね、そうだね、まあちょっとコメントに困るところ
がお今日なんか地雷がいっぱい埋まってるぞこれ見えへんところに、ちなみにどういうのがエロいと思うんですか、映像さんは、
エロいやつですか、
はい、映像先生は、
あの例えば部屋の写真、
うん、
とかまあ、部屋で何かしてる、まあ、机とかでもいいわ、なんか打つときに、
はいはい
はいはい、和室はエロいと思う、
和室はエロいえどういうこと、なんかニコ生とかやってる人とかで実家住みのやつって異常に多かったりもして、なんか後ろの障子バリバリのやつがいるんですけどそういうことじゃないんですよね、そういうことじゃない、
まあ、そういう一部、
あそれも一部、
一部かな、なんかあのあそれでちょっとあのさっきの訂正する形になるけど、まあ、自撮り素人の子で自撮りしてる感じの子とかいててさ、
はい、
でまあ、鏡に映ってる鏡、あの
姿見ね、姿見に自分映してるね、携帯持ってってありますね、携帯がうまいこと顔にかぶって顔隠れてる子とかいますけど、
そしてあれ姿見映ってその、うん、後ろの部屋の
後ろに映るか、
あれが汚い和室とかやったら、おってなる。
それは、おじゃねえ
よ。おってか、まあ、それは面
白い。確かに、それはエロいかもしんないですね。
和室。和室で一人で姿見で何してんねん。
それはエロいなぁ。いや、それはエロいっすよ。いました、いました、なんかそういう、こう、見たことあります？ツイッターとかで。普通になんかコスプレの新しいエッチなコスプレの衣装みたいな、そんなエッチでもないんですよ。でもなんか、新しいコスプレ衣装届きましたって姿見撮ってるんですけど、はい、もうバリックソ実家の和室が映ってる。
和室ですよね。
なるほど。
完全に。多分もう、まあおそらくですけど、まあ、今の世代はちょっと、もう今の若い子らの世代は分からんけれども、我々が性を親としてのはおそらく和室じゃないですか。
そうですよ。
そうでしょ。
まあ関係はある、やっぱ結局ね、あの EV の話とかにも戻っちゃいますけど、やっぱ自分が経験するとグッときちゃいますから、もう俺もうあれっすわ、もう布団っていう概念が最近もエロく感じてきました、布団、
あベッドではなく、
はい、ベッドでずっと寝て育ってますから僕なんかは、はいはい、布団っていう存在が僕の中でもうエロいんですよ、ちょっと特別なもんっぽいんで、
寝るために敷くものですから
ね、そうでしょうねえなんてことでしょうか。もう布団に興奮するなってきて、もう童貞よりひどい状態ですけど。
そのためのこう無理だろう、善意ですからね。
ねえ、あんな布団敷くってね、布団の距離から善意始まってますやん。
そうそうそう、
並べて敷くとしたらですよ、
はいはいはいね。
どんぐらいの布団の距離にするっていうところから、はい、もう僕はもうパワースタイルでもう布団一個にしたろうかなと思いますよ。二つ引かんでいかないって。
そっちに行ってもいいですか。
ねえ、そうなるわけでしょ。もう童貞の妄想みたいな回になってきましたけれども。
じゃあもうろうそくの火を消そうか。
ろうそく？どこ？
ろうの火を消そうか。網戸を閉めよう。
あれ、コスチュームってあるじゃないですか。
はいはい。
コスプレ、コスプレみたいな。うん、僕このラジオでもう5万回言うてますけど、うん、はいはい、僕はね部屋着フェチなんですよ。
パジャマ的な
T シャツスウェットみたいな。
あ、はいはい、
これがもう私これに弱くてですね。
そう、もう生活感、もうジャージとかでも、
そうそうそう、でもジャージ T シャツですよ。
アディダスの3本ライン
で、そうそうそうそう、
ピンクの T シャツ着てみたいな、金髪でみたいな、
そういう金髪じゃなくて、ヤンキー、
ヤンキー
地方のヤンキー、八尾のヤンキー、いや。
ドンキホーテ行ったらなんかオールナ
ム。オールナム、キティちゃんのサンダル履いて、イボイボの。いや、違います、違います。部屋着が一番セックスに近いですよ。
そうそうそう。
結局、うん、なんだかんだ言って。
そう。
それはだから、その、興奮はしますよ、それはね。
一番近しい。
近しい状態じゃないですか。言ってもね、言ってもそうじゃないですか。うん、だからこういうのはコスチュームの話になると、でも皆さん意外と、ね、まあ、ナースとかね、いろいろ言いますけど。
うん、それで言うと、コスプレってしたこと、ほぼほぼない。
刺したことなし。
刺したことないかね。
まあ、僕もほぼほぼないですけど、そら。
どこ、場所的にはじゃあどうなりますかとなれば、例えばホテルで借りるとか、ラブホで借りるとか。
ああ、そうなるのか。
まあまあ、家でっていうのはじゃあどう調達してんのかね。
ねえ、これ、ちょっと話つながるけど、ハロウィーンが今あるじゃないですか。
うん、
今、ハロウィーンが日本には流行っておりますから、ハロウィーンで買ったんや、この衣装みたいな。ハロウィーンでこれ買ってん、とか言ってさ。そうなの、じゃあ着てみてよとか言って、うん、彼氏が言ってさ、家でみたいな、いいやん、別に、なんかね、
はいはい、
うち一回着てみて、写真とか撮って、インスタとか上げたらいいやんって、うん、じゃあ着るねみたいな、まあ、着る流れ絶対あるじゃないですか、
うん、
それ絶対そのままセックスするでしょ。
それで言うとね、服だけじゃ足りないかもしれないね。
ああ、まあ確かに、ね。
じゃあ家に看護婦いてますかと。
今へん、家に看護婦、それはもう見取りに来てますわ、もうそれは。じじいが死ぬ時です、
それは。そういう設定やん。そこまで重い設定はちょっと受けられない。
確かに。
あと何、衣装、まあ、制服、
まあ、
制服
はありえるでしょ、家で制服は。
制服あるかもね。
うん、相手は年齢よりますけど、制服あるんじゃないですか。
うん、まあ、そういうなんかね、学生時代を過ごしたかったみたいなのは、ちょっとね、
うん、ありますからね。
感じられるかもね。僕は高校時代ではもうちょっと童貞だったんで。
あ、そうなんですか。
う
ん、こんだけスケベな映像先生が、童貞のことがあったんですね。
そう。もう東京出てきてですよ。
あ、スパークしたのは東京デビュー。東京デビュー。
東京デビュー。
いや、そうなんですね。こんだけスケベやから、もうなんか、もう赤ん坊の頃からやった思いました。それはもう、産湯からも、そうやと思いました。エロい汁で産湯だと思いました。
東京デビューって最強にダサいよね。
いや、引くわ。いや、そんなことないですよ。そうなんですね。
まあまあまあ、そうですね。
もうでもコスチュームとか、でも僕これ、おっさん満勤のこと言っていいですか、
はいはい、
満勤ですよ。もう多分リスナーって言うんですか、このラジオ聞いてると減ると思うんですけど、
はい、
リクルートスーツに弱いねんな。ただこれ言い訳させてください。
はい、
言い訳させてください。僕、おっさんになったからリクルートスーツに弱くなったんじゃないです。これ僕、学生の時からですから。
ほう、
だからリクル、僕自身がリクルーターの時からリクルートスーツに弱いですから、これは言い訳させてください。これはおじさんになったからじゃないです。
ほう、
もともと好きです。
ね、
僕は
なんとなく理屈といえば、まあまあ、若い、まあ、ちょうど
21もうまあまあ3年生、4年生ぐらいの大学生でね。
やはり、まあまあ、まだ、まあ、何も知らない的な印象を持つかもしれないね、その男性的には。
そうですね、いや、僕ね、考えたんですよ、なんで俺は理屈好きなんやろ
と。
なぜなら、だって自分が同い年の子から好きなわけですから、理屈が。なんやろうと思ったら、例えば同級生とかも。うん、まあ、僕はちょっとその、なんですかね、美大やったんで、まあ、必ずしもそうというもんではなかったんですけど、まあ、着る子は着るじゃないですか。で、その時に、みんな、その、なんでしょう、好きな髪型、メイクしてるじゃないですか、大学生の時って、それは。やけど、あの時だけは、ちょっとこう、画一的になるというか、パシってみんな、同じ服着て、で、髪の毛ちょっとひっつめたりとか、メイクもちょっと薄くしてとかって、突然みんな、その、反動したような、量産型の就活生になるじゃないですか。あの時に、
あ、
ちょっとでもこぼれてるわけですよ、個性が。やっぱちょっとそれでも隠しきれない、はい、なんかその抑えてる感じ、
うん、それ多分さ、あれよ、さっきのメール、最初のメール読んだのもあったけど、
はい、
束の間の言うたら仮装をよ。
あ、そうそうそう、仮装というか。
本来の姿をじゃあどういう姿をしてるのかみたいなのが、
そう、そう、そう、そうなんです、そうなんです。この子でも絶対こういう格好の子じゃないから、うん、本当はどういう子なんやろとか、はいはい、とはいえ絶対家では違うやんとか、うん、彼氏の前では違うやんみたいなところがまた、テイっていう、テイっていうことなんで。
本当の君を見せて
る。そうなんです。絶対にギャップが存在するじゃないですか。僕、ギャップ萌えですから、基本的に。もう皆さんご存知の通り、まあ知らないと思うんですけど、ギャップ萌えですから、僕をね、10代からしてる友達はみんな知ってますけど、ギャップ萌えの人間なので。
面接プレイしてみたら？
お？あ、僕が。
自分もスーツ着て、
はい、
面接官役で。
あ、僕が面接官なんですね。
そうそう。で、理屈で女の子に続きさせて。
どっか会議室借りて。
そうそう、渋谷
とかの貸し会議室借りて。
ルノアールの貸し会議室借りて。あ、今日はあお忙しいところ残していただきました。
でも女の子にちょっとね、その格好着てもらって。
これで、まあなんか、志望動機は聞いたらいいんじゃない？
なるほど。で、一通り聞いて、ほんで、あの今日はありがとうございましたっつって帰ってもらって、で後で LINE でちょっと分かんないことがあったんで、ちょっとまたご飯がてら質問させてもらっていいですかって、僕から連絡来て、じゃあご飯行こうかって言って、ほんでいい感じになって、遠回しやな。
そうそう、まあ、これ、完全にもし同じようなことがあれば、SNS でさらされるパターンだったけど、ね、その会社に大ダメージがいくやつ。
そう、大ダメージがいく。あの就活生のね、理屈のね、そうそう、女子大生に手出したら大ダメージっていう。でも僕、思うんですよ、絶対毎年おる。
絶対あるよ。
そら中で絶対発生、ボロボロボロ発生してるでしょ、う
ん、まあ、分かんないけど、あのどこにあるかっていうのも実際には分かんないけど、間違いなくあるよね。もう就職したい女の子と。
ね。採用面接で可愛い子を見つけて、下舐めずりしてるおっさんと。
逆もあると思うんだよね。
おお。
逆も言ったら、女性、
そうですね、
女性上司で。
もちろんもちろん、それもあると思います、うん。どっちにしてもね、怒ってますよ、この。そうそうそう、この時代、今日だって怒ってると思うんですよ。
どう、あ、どうも今
ちょっと OB 訪問でどうとかもあるし、うん、僕ね、こう帰ってね、今日も帰って漫画描くわけですよ、うん。これからもずっと2週間、3週間ずっと描き続けます。うん、そんな折ね、みんな楽しくやってる、最高やな、まったく。でも、そのギャップもですね。
うん、最後に1個ちょっとね、お伺いしたいことがあるんですけど。
最後でも何でもいいですよ。
いいですか。
はい、
ニップレスってやろうと思います？
ニップレス。
ニップレス。ニップレス1丁ってエロいと思う？
1丁はエロくないな。1丁はエロくないでしょ。
そう、
うん。
ビキニは？じゃあ
ビキニはエロいでしょ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そういうことです。
何言ってますんや。ビキニはエロいですよ。
ビキニはエロい。
うん。
ニップレスは
エロくない。
エロみはない、う
ん。え、これどういうことなんですか？
いや、あの、聞いてる方にそこだけは知ってもらいたい。ニップレスはエロくなくて。
それがどうとかじゃなくて。そうそうそう、ニップレスはエロくないけど、ビキニはエロい。いや、ビキニは本当エロいですよ。
ニップレスぐらい小さいマイクロビキニはエロい。
あ、つけてる人によるけど。
リンだけは隠したい。もう意地でもリンだけは隠す。
リンと筋のみは隠したいがってことですよね。いや、僕ね、それで言うと、マイクロビキニだけは、これ不思議な逆転現象が起きてて、マイクロビキニはね、まあ、なんでしょう、そのお胸の方がそんなに豊かじゃない人の方がエロく見るんです、僕。
あ、
すっごいバインバインの人のマイクロビキニより、
はいはい
はいはい、マイクロビキニはスレンダーな人の方が僕はちょっとエッチに見えるんですよね。あ、なんでか分かんないんですけど。
比率とかもあるのかね、分かんない。
まあ、それもあると思います。
その差との比率がもしかしたら、まあまあ、はい、大きい、まあ、大きい方がエロいと見る人もいれば、小さい方が。
それあるでしょ。どうですか？
僕、マイクロビキニは、ね、いいと思うんですよ、ね。
あ、いいと思いますか。
エロみが。
なるほど。
つまりは、ニップレスがダメですと。ニップレスはエロくない。
なるほど。
マイクロビキニはエロい。
うん、
ビキニはエロい。じゃあ、エロさって何かと言ったらね。
うん。なんすか？
紐でしょ。
お？
紐。
紐？
この、ブラジャーを、
釣ってる、固定してる紐。
そう。
なるほどな。
例えば、もう、あの海とかプールとか全然行かないんですけど、うん、想像で言いますけど、もう最後に行った 10年ぐらい前のビキニ姿を思い出して言いますけど、うんうん、首の後ろで巻くタイプのやつとかあるじゃないですか。
あります、あります。はい、あります。
あれ、エロくない？
いや、エロいっすよ。首の後ろで巻くタイプはそれエロいです。
あれ、なぜかというと、パンとつまんだら、パンと行くさんやん。
さあ、行きます、行きます。
そこですよね。
お
ぉ。紐というのは、つまりは。
もう、行くんちゃうかっていう良さってことですか？
そうそうそう。あの、紐があることによって、あの取ったところ取ることを想像できる。
なるほどなるほどなるほど。そうか。
ニップレスってわかどう取るのか知らんけど、あれ引っ張るのかなんか知らんけど。
引っ張りそう。もう取ったことないけど引っ張りそう。
なんか、撮る姿を想像できないじゃないですか。
想像できないですね。
で、まあまあ、ブラジャーとかで、まあ、後ろピンでしたりとか、まあ、紐であれば、そのつってるものを、まあ、ほどいてみたいな感じになるじゃないですか。つまりはね、インタラクティブ。
ああ、なるほど。こっちが働きかけれるかどうかってこと。こっちが入れる余地があるかどうかで、エロを感じるのは倍増するってことですね。
エロミニはインタラクティブ。
でも、そうなんや。僕、ひもパンってすごいいいなと思ってるんですよ。ひもパンってすごく好きな存在で、
はいはい、
やっぱりまあ、
両サイド紐で結んでるみたいな。
そうです、そうです、そうです。もうほどくやつあるじゃないですか。ひもパンとか、ひもパンティーバッグっつったら、僕みたいなとこありました。昔、かつてありました。それは大学生の時とか、そういうことばっかり言ってましたから。ですけど、やっぱ、そうか、あれはなんかこう、ほどくことができるから、
そう。
だからグッと来てるんやってことなんですね。
思いますね。
なるほどね。いや
ムーブラエロくないじゃないですか。
ムーブラエロくないですよ。何ですかあれは。そうそう、恐ろしい。
恐ろしい。ニップレスもエロくない。
確かにニップレスはエロくないですね。
にエロい。
ニップレスのエロくなさって何ですかね。異常ですよね。エロいに決まってるじゃないですか。
そう。
概念というか、あれとしては。
のでそのあの、インタラクティブ面で考えると、エロくはない。
全然良くない
です。だってまあバルツのショーとかストリップのショーでニップレスとかをしていればあお見事ですというふうな感
じになるけど。なるほど。なんかね残ないっていうかなんやこうあんま風情を感じないんですね。僕なぜかニップレスというものに関して言うと。でもビキニってすごいですよね。あのグラビアってすごいじゃないですか。グラビアアイドルっていうかね。まあ今グラビアって言わないと思いますけど、まあその水着の女の子たち
に、
ね、あのすごいですよね。昨日の夜もやってたんですよ。この夜中も、うん、あのなんすかね、アイドル VR 水着大会って深夜3時からやってて、僕仕事中にすごいテンション上がって見ちゃったんですけどね。うん、まああのもうそれバインバインのもグラビアの女の子たちがみんな集合して、
はい、
あの水着でいろんな競技に挑むっていうやつをですね、
はい、
テレビでやっててゴールデンでやってくれと思って、まあ、見てたんですけれども、うん、僕の推しの青山ひかるちゃんも出てたんで、まあ、見てたんですけれども、うん、ビキニとかグラビアの水着ってすごくいいなって、まあ、昔から思うんですけど、
うん、
あれって急にあの子なの誰かがあのヌード写真集でデビューしましたってなると、
はい、
もうなんか突然いや見ます見ます一回見ます気になるから、うん、見るけどもう一回見ようと思わなくなっちゃうじゃないですか突然。
そうね。
だからあの高橋さんのがすごい言ってたじゃないですか、うん、あれはただおっぱいが出たからいいんじゃないと思うんですよ。彼女自身のポテンシャルというかできる子っていうか、
う
ん、あのただええ体の姉ちゃんやったらダメなんですよ。そう
あれただ脱いだっていうわけではない。
そうなんですよ、うん、それちゃんとエッチな感じにしてくれてるから興奮できるんだって、うん、ただ脱いだだけじゃやっぱもう1回で飽きちゃうというか、うん、でもあのビキニで出続ける限り飽きないじゃないですか。
あ
面白いですよね。何回でも見れるじゃないですかビキニやったらビキニのうちは、
うんうん、
だから多分1回ヌードになったらもう別に1回見たしな。
それはまあ言うたらもう1回あのまあネタが分かったら、
まあ、まあ落ちですもんね。
そうそうそう
乳首って落ちですもんね。
それはあるよね。もう、まあ、どう何としても乳首だけは出さない人とかも
まあいますよね。
なるほどね。
僕もだからこれから先活動しくなってって何としても乳首だけは出さずにやっていこう。なんで
明日つ明日
すぐ出せ。なるほど。今日はじゃあね映像先生をお招きして、まだ大丈夫ですか、言いたいないことあったら全然言ってくださいよ。はい、映像先生お招きしてね、前後編でお届けしてきましたから、まあ前編はねお便りを読むで、後編はちょっとねエロ講座を開いてもらうという構成でしたけれども、
まあ人に迷惑かけない範囲で
みんな楽しんでくれ、
楽しむのはいかない。
ちなみに今日はこう基本的に誰に気を使ってるんですか、時々。
何ですか
今日はこう前編にわたってこの前後編こうどこかの関心の目が今光ってるんですかこれは。
いや わかんないよ。あのいやあの分かんないじゃないですか、どこで誰が聞いてるかは。
そうなんだよね。まあラジオってそういうもんですからね。
で特にね、はい、ことをね
性的な話になりますと登場人物がね、うん、あれしてしまいますから、はい、
そうまあなんかね、まあ、こういう記事出ましたよとか、まあ、自分でこんなん書きましたよとかやったらね、うん、全然あのねあの自信を持って出せますけど、うん、ことを下ネタに関してはインターネット上で
そうなんです、
まあ、ここまでこんな喋っといたらですけど。
いやいやでもまあまあ そうですね、
どこでどうなるかっていうのは
分かんないですからね、それは気を使う部分でございます、だから一言言っときましょう、フィクションですから、
そう、
はい、もう、
全部
フィクションですよ、ここまでやっといて、ちなみにですね、次回はね、ラジオ、おそらくまた会談会をやる予定なんですけど、その先はですね、童貞の方をお招きしてやる企画なんかが今、進行中でしてね。僕、童貞文化研究家を名乗って活動してるとこもあるんで、いよいよね、童貞の方もお招きして、いろいろ話を聞こうと、僕の童貞感がそろそろ古くなってきてる気が自分の中でしてて、アップデートしたいわけですよ。
ああ、それはそうかも、自分が童貞の
時みたいな、僕が童貞やった時の常識で童貞を語ってましたけど、やっぱもう何年も誤差が出てるじゃないですか、で、なるべく追いかけてましたけど、やっぱ20代半ばぐらいまでしか追いかけれてなくて。ここ5、6年の童貞事情にちょっと僕は疎くなってきてるのに非常に危惧を覚えてまして、お招きして、どの童貞の方かっていうのだけはちょっとね、聞いてる皆さんを予想して楽しんでいただければいいんですけど、ね、今オファーをいろいろ出してるところで。
あ、そういうこと、はい、なんとなくあれかなっていうのは一人出てくるけど、
はい。
そこかもしれないし。
その辺やと思いますけどね。はい。なんで、その前にドスケベな話をするっていう、だからこれを、だからどっちも終えた上で、最終的にはもう童貞と一緒にやりましょう。
そうですね。
はい、いいよいいよいいよいいよ、
童貞に対してなんですけど、
お、
別に童貞であることは恥ずかしく思う必要はない、決してね、それは今までの、どういう形でね、高校生活とか大学とか過ごしてきたかによってもあるんで、
ただその負い目、に感じなくていいと、
負い目に感じる必要はない、
はい、
ただ誇る必要はない。
なるほど、誇りは
もう童貞っていう必要は
一切ない。
それを言った瞬間に終わる。
あ、終わりが来ると。じゃあ、その負い目でもなければ誇りでもないと。
そう。ので、負い目ではない。いつか機会が来たらやろう。で、別にその童貞ってアピールする必要もないし、そこはちょっとね、童貞の皆様には。
なるほど。
そう。で、僕、結構ね、いろいろ意見とかあるんですけど、僕、童貞は一日も早く捨てた方がいいとは思う派なんで。あ、
なるほど。はよ捨て派ですね。
そうそうそうそう。
なるほど。
ね、風俗でも行ってね、捨てればいいと思う。いろんな意見はありますけれども。
僕とそうなるほど。映像先生はそうやって
ことですね。なので、そこで、一回体験してみて。
どうかなってことですね。ちょっとね、童貞の方にいらしていただいて、ちょっといろいろお伺いしたいなという企画も控えております。僕もその時どう思うかですけれどね。どんどん。童貞の方からもメールをお待ちしてますけれども、
そう、
ね、大会メールも待ってますけど、出せっていうメールもいいよ、俺も出せ呼べっていうのもあるので、ぜひぜひということで、
次いつまだ出させてもらえる
か、いや今日ありがとうございます、今日はいろいろとお伺いさせていただきまして、はい、エッチな話をねもっとパンパン持ってきてください、またさらに持ってきてください。
ぜひぜひ。
僕もね、すごいエッチな話をね、してやろうかと思ったんですけれどもね、もう曖昧、記憶が。自分の妄想で補ってる部分も多分あるし
な、あるよね、
っていう。
美
化してるしなっていうね。
補正ね、過去は補正
して、楽しんでたん俺だけっていう説もあるかもしれないからね。向こうからしたら嫌な思い出になってるかもしれないっていうのもありますから。
そこはね、本当にね、誰しも。
っていうことですからね。
次回も込めて。
気をつけていきたいですよね。
気をつけていきましょう。
いや、とりあえず変な絵文字つけたリプライだけ送らんとこ。
そう。
あと、LINE でなんか。
多いみたいな。
多いみたいな。あるでしょ。おじさんのね、LINE で。
生きてるみたいな。
そうそう、友達の女の子が送られてきてて、うわ、でもこれ気をつけようと思いました。なんか、壁の向こうからネッカちょっとかって、ジーみたいな。
あ、
何かまってもらいたがってんねん。
あ、そう、かまってちゃんになったら終わる。
かまってちゃんにならない。気をつけていきましょう。はい、ありがとうございます。いやー、かまってちゃんね。いや、気をつけるとなるし。